今日はアブサロムの反逆、このことを第二サムエル記の13章15章を中心に見ていきます。人を許すというのは昔の問題ではなくて、今も私たちの家庭の中、また人間関係にあって大きな問題であると思います。一つ判断を間違えてしまうと悲惨な結果になる、そのことが実は今日の問題であるわけです。ことの発端というのはダビデ自身がバテシバとカインの罪を犯した、そしてそのことが実は家庭の中に入ってくる。そのことは預言者ナタンが第2サムエル記12章の11節で言っているわけですけれども、これから家の中にゴタゴタが起こる、まさにその通りになってくるわけです。ここに登場してくるアブサロム、ダビデの息子であるわけですけれども、彼はその父親ダビデに対する不満を募らせていく。なぜならば自分の実の妹タマルが異母兄弟のアムノンによって恥ずかしめられるという大変なことが起こったわけです。そしてこの時にダビデはどうであったのか。確かにそのことに対しては怒ったわけですけれども、ところがその長男のアムノンに対して正しい裁きをするということはしなかった。おそらく長男ということで自分の後を継ぐものになるのではないか、そういう期待と思いがダビデの心の中にあったと思われます。ですから正しい裁きをする、その罪に対してこの判断を下すということをダビデは怠っていたわけです。で、このことに関して実のタマルの兄であったアブサロムはもう憎しみがもう心の中に満ちてくる。そしてついにはアブサロムが兄弟たちを招いて羊の毛の刈り取りの祝宴を開く、そのことを計画し、そこに兄のアムノンも呼んで殺害するということが起こったわけです。それはもう本当に非常に悲しむべきことであったわけです。ダビデのその心中ですけれども、申命記の19章のところを見ると、この殺人を犯した者は死ななければならない、そのことがはっきりと律法に記されているわけです。ところがもうダビデはもうこのところにあってどうしていいのかわからないというような状況であったわけです。おそらくは自分と血縁のない他人を裁くっていうことだったらむしろ簡単にできたかもしれません。でも自分の家族、自分の子供たちを親が裁くっていうのは非常に難しいことではないだろうかと思います。しかしその時にダビデの右腕とも言われる将軍ヨアブはテコアの一人の女性をダビデのところに連れてこさせて、そしてその女性は自分の息子たちが争い片方は死んでしまった、そして自分の親戚たちは残った方を死刑にする、でも自分はその残った子供も失いたくない、ダビデはその時に残った息子を守る、その約束をしたわけです。それはすなわちアブサロムの命を助けるということであったわけです。ところがそれは非常にもう裏目に出てしまうということが起こりました。それが第2サムエル記の15章に出てくるわけですけれども、なんとアブサロムはダビデを欺いて、 ヘブロンで自分が王だと宣言したわけです。そしてアブサロムほど、まあ言うなれば見かけも素晴らしい。そしてその前には王のところに訴えてくるっていう人たちの声を聞いて、まあ彼は、まあ自分はダビデの息子だって言って、その権威を持って民を裁く。まあおそらくそれは、人々にとっては良いことのように思われていた。ですから、このイスラエルの人たちの心が、このアブサロムになびいていくという結果になってしまっていたわけです。そして、ヘブロンで王になった。その時のダビデの決断は、エルサレムから去ってアラノに逃れていくということであったわけです。しかしそういう中にも、祭司サドクの言うことを聞いて、神の箱はエルサレムに戻すということを彼は決断しました。そしてそれは何かっていうと、決して自分の力で神の箱を引っ張ってきて、そして自分が守られる、命が保証されるということを彼は望まなかったということであるわけです。ある意味これは彼にとっては大きな賭けであったかもしれません。しかし彼はその神の箱をエルサレムに戻した。そして彼のその信仰は何であるか。それは救いは主にある。それが彼自身の信仰であったってことです。もちろん彼自身はもういろんな失敗をしてきています。もう人間的な弱さ、甘さ。もうそういうことがあって、もう罪を犯し、そして自分の子供を忠告したり、裁いたりすることができないっていう、まあ彼の弱さがあったわけなんですけれども。しかしそれでも彼は主なる神様を信頼する。まあ第二サムエル記の15章31節に彼の祈りが出ているわけですけれども、なんとこのアブサロムに非常に有力なこの部下、アヒトフェルがついた。このアヒトフェルっていうのは非常に知恵の長けた、まあ知望家というかですね、知性であり、軍略を持って、力攻めをしないで、いろんな策略を講じて勝利を取っていく。ですからこれはもう容易なことではなかったと思います。しかし、そういうところにあっても、ダビデは、主をどうか、アフィトテルの助言を愚かなものにしてください。主に祈る。それが彼の最大の問題の解決であった。ということになるわけです。詩編46編の一節に、神は我らの酒どころ、悩める時の意図近き助け。ですから彼は目に見える神の箱を頼るとはしない。目に見えない。しかし主が共に笑えるんだ。その信仰を持って彼はアラノに潜むということを選んだわけです。それはもう全く神様に委ねていく。まあ、箴言の16章9節を見るならば、人は心の中に自分のことを思い巡らす。しかし主がその歩みを確かにされる。ですから私たちの人生というのも自分で自分がしっかり歩くのではなくて、神様が私たちをしっかりと歩まさせてくださる、その信仰が必要ではないかと思います。そしてダビデはその通りに主に従って歩んでいく。確かに大きな罪を犯し、そして家の中に混乱が生じる、このことがあったわけなんですけれども、彼自身神様に悔い改め、そしてまた神様に従っていく、その信仰を彼は選んでいったということであるわけです。神様の計画は何か。それは私たちの命を奪うものではなくて救う計画であるということです。そしてそのことは 新約聖書においてイエス・キリストにより実現していく、まあ、ロマ書の5章8節を見るならば、キリストが私たちのために身代わりとなって死んでくださった、罪の代価を支払ってくださった。ですから私たちはいつもこの十字架信仰に立ち返る必要があるということです。イエス・キリストが私の罪をあの十字架の上で全部受け止めてくださり、そして全て代価を支払ってくださった。そしてこれからどうするのかっていうと、死の中から蘇られたキリスト、キリストご自身は天に帰られたわけですけれども、しかしもう一人の助け主、聖霊を使わす、そのように約束されたわけです。そしてペンテコステの時以来、聖霊はまた信じる私たちの心の中に臨んでくださり、神様の御心を明らかにしてくださる。ですから私たちの信仰生涯は何かというと、この神様に従っていくということであるわけです。私たちは絶えず心の王座をこのキリストに全て明け渡して、そしてまたこの方の言われることを私たちは忠実に従っていく、そのことをもって神様に仕える、そういうものとさせていただきたいと思います。